ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、最近のトピックをご紹介します。8月17日と18日の2日間にわたって、子ども霞が関見学デーが開催されました。霞が関とは、東京都にある日本政府の中央官庁が集まっている地域の地名です。子ども霞が関見学デーは、子どもたちが夏休みに広く社会を知る体験活動の機会とするとともに、日本政府の施策に対する理解を深めてもらうことを目的に、政府の各府省庁などがさまざまな催しを開催しています。この日は、子どもたちや保護者の方たちが実際に各官庁を訪れ、いろいろな催しに参加することができます。拉致問題対策本部では、この機会に中野寛政拉致問題担当大臣が直接訪れた子どもたちと面会し、拉致問題について語り合う催しを開催しました。子どもたちからは、拉致された人を早く連れ帰ってほしいなどの発言がありました。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。8月29日、キム・ジョイル国防委員長のロシア訪問に関する中国の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月20日から8月27日にかけまして、キム・ジョイル国防委員長はロシアと中国を訪問いたしました。8月24日には、メドベージェフロシア大統領との首脳会談が持たれたわけでありますが、それについての、中国側のいわば分析というものを少しご紹介をさせていただこうかと思います。私は実は先週1週間ほど北京に行っておりまして、中国の専門家の人たちといろいろ議論をしてまいりましたので、そういう中で中国側のある視点というものを感じるものがありました。その辺を少しご紹介をしたいと思いますが、まずは、今回のキム・ジョイル国防委員長のロシア訪問というのは、やはり最近北朝鮮と中国の関係が非常に深くなっているということを前提としますと、ロシアとの関係も強化して、バランスを取りたいという、そういう意図が当然北朝鮮側にはあるだろうと。一方、ロシア側もアジア太平洋地域との、関係の強化あるいは関与というものをより深めようとしている、時期でありますので、 北朝鮮もロシアもともに露朝関係の強化というものをまあ必要としていたと、そういう時期であろうというのが、まあ、中国のまず一般的な見方かと思います。その上で中国側は非常に注目をしていたと私は感じましたのは、今回、金正日国防委員長がメドベージェフ大統領との会談の中で、まあ、いわゆる核実験のモラトリアムの可能性に触れたことであります。メドベージェフ大統領のスポークスマン、報道官によりますと、首脳会談の中で金正日国防委員長は、6者会合の過程で、北朝鮮はミサイルと核兵器の、まあ、試験、テストと製造のモラトリアムに踏み切る問題について解決する、まあ、用意があるんだと言ったそうであります。まあもちろん、この金正日発言というものは、一方的にモラトリアムを実施するともちろん言ったわけではありませんし、まあ、このモラトリアムに関する問題の解決という意味は、まあ、すなわち、まあ、特にアメリカ側との取引の用意があるという意味であったと言っていいと思いますので、まあ、可能性について触れただけということになろうかと思いますが、まあ、とりわけでも中国側からしますと核実験のモラトリアムの可能性に触れたというのは、まあ、実は2006年の10月に北朝鮮が第1回目の核実験をした後初めてのことであります。で、まあ、この可能性に金正日国防委員長が、まあ、触れたことは、まあ、実は中国に対しても今までは言ってこなかったわけですので、まあ、そういう点では、初めてその可能性に触れたということの意味はあると。まあ、とりわけ国際社会が、北朝鮮の3回目の核実験というものに対する懸念を持っております。まあ、これは中国も同じでありますので、特に来年2012年の4月15日に、金日成主席の生誕100周年というのを迎える、まあ、その契機に核実験をまた行うかもしれないという懸念が国際社会にあるわけでありますが、まあ、今回、金正日国防委員長がメドベージェフ大統領に対して、核実験モラトリアムの可能性について触れたということは、まあ、北朝鮮が3回目の核実験に踏み切る可能性がやはり小さくなったんではないかと、まあ、そういう期待が中国側にはあるし、まあ、したがって我々はまあ声を一つにしてですね、北朝鮮にともかく核実験を今後二度と行えないようにという言い方をまあどんどんまあ強めていく、まあ、そういう必要があるということになろうかと思います。まあ今回、ロシアと北朝鮮の間では、まあ、様々な経済協力の問題も話し合われたようでありますし、まあ、それなりの合意もできたということだろうと思います。ロシア側は特にガスパイプラインを、まあ、設置することについて、相当強調をしておりました。まあ、この点について、まあ、中国側は、まあ、すぐガスパイプラインがですね、北朝鮮に設置される、そして、韓国と結ぶというようなことは、まあ、それは現実性がないということになりますので、まあ、将来可能になるとすれば、まずはラジンまで、ガスパイプラインが設置されて、まあ、ラジン港から、その天然ガスが韓国に輸出されるようなことはあり得るかもしれないということでありましたが、まあ、それ以外にもむしろ今回実はロシアと北朝鮮の間では北朝鮮の労働力をロシア極東地域に、まあ、提供するという、かなり多くの労働力が北朝鮮から提供されて木材の伐採などに当たるという、まあ、そういう話し合いで合意ができたのではないかという関心が中国側には非常に強くありました。もちろんロシア、北朝鮮のみならず韓国を含めての協力という話も出ましたが、まあ、これは、韓国がそれなりの資金を提供するかどうか投資をするかどうかにかかっているわけですので、まあ、まだまだ現実味は薄いといいますか、その行方はわからないという、まあ、そういう点で、まあ、今後の展開を注目しようというのが中国側の見方であったかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。 このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は北朝鮮に拉致された可能性を排除できない失踪事案への取り組みについてご説明します。北朝鮮に拉致された可能性を排除できない事案について政府はどのように取り組んでいるのでしょうか。現在日本政府は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づき、帰国された5人を含む17人を北朝鮮による拉致被害者と認定しています。日本政府はこの17人の他にも北朝鮮に拉致された可能性を排除できない方々が多数存在しているとの認識のもと、関係省庁関係機関が全力を挙げて国内外からの情報収集や関連する捜査調査を強力に進めています。外交面においても日本政府はこれまでの日朝政府間協議において、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない方々について、北朝鮮に対してこれらの方々に関わる関連情報を提供するよう、繰り返し要求しています。また、日本側からの指摘の有無にかかわらず、日本人拉致問題に関してさらなる情報がある場合には、速やかに提供するよう重ねて申し入れを行っています。さらに日本政府は2008年12月、これまで政府認定の拉致被害者のご家族や救う会調査会などの民間団体にお伝えしてきた北朝鮮との交渉内容などについて、拉致の可能性を排除できない方々のご家族にも直接情報提供することとしました。日本政府はこれからも拉致被害者及び拉致の可能性を排除できない方々のご家族や関係者との意思疎通を密にすることで、被害者の帰国実現に向けて連携を一層深めていくこととしています。よく特定失踪者という言葉を耳にしますが、どういう人を指すのでしょうか。このような政府の取り組みとは別に、2003年に設立された民間団体特定失踪者問題調査会があります。略称として調査会と呼ばれるこの団体では、北朝鮮に拉致された疑いを排除できない失踪者として、ご家族から調査を依頼されている方々を特定失踪者と呼び、独自に調査活動を行っています。また調査会では、北朝鮮向け短波ラジオ番組潮風を放送しています。潮風の放送は毎日午前5時と午後10時30分からそれぞれ1時間周波数 6000kHz 周辺で行われています。日本政府は認定している17人に限らず、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国真相究明を北朝鮮に対し強く要求しています。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、田口八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんからのメッセージです。このメッセージは昨年10月に収録したものです。 1978年6月ごろ、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは拉致されました。それではお聞きください。
私は飯塚茂雄、その妹、当時は田口八重子。ぜひこの放送を聞いてください。またこの放送を聞いてるくれている他の人たちがもしおられれば、ぜひ田口八重子の耳に入る情報を与えてください。で、私たち兄弟は今残った兄弟6人いますけれども、あなたの救出に対して、毎日毎日思いを込めながら救出活動に専念しております。お前が残してきたちっちゃな赤ん坊、赤ちゃん、当時1歳の光一郎、それから2歳半の綾、これが今もうすでにお前がいなくなってからですから、もう30数年、光一郎が33歳になる頃です。二人とも、まあ、我々兄弟が面倒を見、それなりに大きく育ち、今は立派な大人になって、生活をしてますよ。で、あやは先日、結婚して子供が生まれ、言ってみれば、八重子がおばあちゃんになった。そういう事実もあります。で、光一郎はまだ結婚してないんですけど、仕事でかなりな技術を持って、今その仕事に専念しながら、あなたの救出に向かってあらゆる活動、各集会での講演などを含めて、日本の国民に訴え、その国民が意識的に政府に力を蓄え続けていくために、今そういった世論の盛り上げも一生懸命図っています。絶対に諦めないでほしい。日本が助けに来てくれない、もう私は諦めたということは絶対ないように頑張ってほしいといつも思ってます。兄弟たちも同じ気持ちです。まあ、何回かこれからこういった放送をしますが、いろんな話を聞いて、日本が頑張って私たちを取り返してくれるんだなという気持ちをぜひ持っていてください。それではまた、次の機会にお話をしていきたいと思ってます。それじゃあ元気でね。
田口八重子さん。お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、風の22歳の別れをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって 一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300。 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz。 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。